私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にありように。アーメン。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。福音の日課は始まっています。主イエスが捕らえられ十字架の死を遂げられたのですから、自分たちもユダヤ人に見つかり捕らえられた、同じように殺されてしまうのではないかと恐れたということでありましょう。その通り、彼らの恐れの原因はイエスが十字架の死を遂げられたことにありました。しかしそれは同時に、十字架の死による救いについて全くと言っていいほど理解していなかったということになるのです。言うなれば、彼らの恐れは十字架についての事実誤認にあると言えるのです。主イエスはご自身がユダヤ人指導者たちに引き渡され、十字架の死を遂げられることを3度にわたって弟子たちに告げておられました。しかし弟子たちはその度に、そんなことがあってはならないとイエスをいさめたり、誰が一番偉いかと議論したり、自分たちを栄光の座の左右に座らせてほしいと願ったり、告げられた内容が全く耳に入っていないように思われるのです。なぜなら弟子たちにとって主イエスは神の力を振るって敵を打ち倒すメシアであったからです。彼らにとってイエスは決して敵の手に落ちることも十字架の死を遂げることもないメシア、十字架とは無関係なメシアであったんです。ところが今や主イエスは敵に捕らえられ十字架の死を遂げてしまったのです。彼らの勝手な希望は儚くついえたかのように見えました。そしてこの時、彼らはかねてから主イエスが告げられていたことを思い起こすこともなく、ただただ恐れたのでした。しかも主の復活の日の夕方になったその時も恐れたままであったというのです。恐れの大きさ、深さというものは自分たちの家の戸に鍵をかけてという記述からも伝わってくるようであります。このように恐れていた、間違った知識から恐れていた彼らでありましたが、見逃されてはならない行動がここにあると思うのです。それは彼らが一緒にいたということです。私たちがこうして一緒にいるように、彼らも恐れの中にあってでありましたが、一緒に集まっていたのです。主イエスの十字架の死が意味することも復活も理解できず、ただただユダヤ人を恐れ不安に怯えていた弟子たちでありましたが、バラバラにはならず一緒に集まっていたのです。恐れる者が身を寄せ合うようにそこにいたのです。それは情けなくも見える姿であったとしても、とにかく彼らは一緒にいたのです。 ところで弟子の一人であるトマスがどうしたことか、その時他の弟子たちと一緒にいませんでした。そして一緒にいなかったために復活の主イエスに出会う機会を逃してしまったというのです。復活の主に出会った弟子たちは主を見たと告げるのですが、トマスは彼らの言うことを一切受け入れることができませんでした。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。トマスはこのように言い張ったのでありました。彼を指して疑り深いと言われる理由がここにあります。以前もご紹介したことがありますが、今日も改めて触れてみたいと思います。16世紀の画家カラバジョはこの場面を題材に一つの作品を表しました。聖トマスの会議と言われる作品であります。仲間たちが言う言葉が信じられず、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言い放ったトマスのために、8日のうち復活の主イエスは来て真ん中に立たれたのでした。そしてトマスが望んだ通りにするように言われたのであります。その作品を見てまいりましょう。カラバーチオの作品では主イエスは言われただけではなく、トマスの手を自ら取ってご自身の傷跡に差し入れているのがわかります。トマスの背後にいる2人の弟子たちはその傷跡に目を向けているように見えるのですが、当のトマスは主の傷跡ではなく、どこか空を見ているように映ります。それはまるで信じることができなかった自分の心の内を見つめているようであります。この作品を描いたカラバチオの生涯は日本の映画となるほど数奇なものであったようです。常に剣を持ち歩いていたというカラバチオ、この作品が描かれたと推定されている頃、すでに何度も暴行罪で起訴されています。そのように人を傷つけては自分も傷ついていくような自虐的な行動を繰り返していたのが当時のカラバチオでありました。そんな中で彼はこの聖トマスの会議という作品を表したのでした。おそらくここに描かれているトマスこそ主の復活を告げる仲間たちの言葉を信じられず懐疑的になる、ある意味意固地となったトマスこそカラバッチョ自身ではないかと思えるのです。主の復活に懐疑的であった自身をトマスに見立て、キリストの傷に触れた驚きを描いているように見えるのです。このトマスの指先がキリストの傷に触れているように描かれているのは、傷ついていたカラバッチョこそキリストの傷に触れることを望んでいたからではないかと思うのです。そして この私のために、仲間と共にいなかった私のために、復活の主は再び来て真ん中に立ってくださったのでした。ここに描かれたトマスの驚愕した表情と見開いたその目は、そのような彼自身の心の表れではないかと思うのです。一方、復活の主ご自身はどうかといえば、ひどく悲しみに満ちた、それでいて慈しみに満ちたような表情をしているように見えます。しかもトマスの手を捉え、その傷跡に差し入れているのはイエスご自身であります。口では傷の跡に手を入れてみなければといったトマスでありましたが、実際にそのようにされるのは復活の主ご自身であると描かれているのです。それは恐れる者たちの恐れを、疑う者の疑いをそのまま受け止める復活の主の姿なのであります。そしてこれこそ来て疑うトマス、そして心の荒れ果てていたカラバッジョの真ん中に復活の主が立ってくださったということなのです。さて、改訂された聖書日課において今日の詩編として選ばれているのは詩編133編になります。その冒頭に次のようにあります。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び、大変有名な箇所でありますが、兄弟が共に座っている様子を指して、その恵みと喜びを歌っています。この詩編133編は詩編120編から続く都に昇る歌と表題が付けられた一連の詩編の中に位置していることから、ここで言う兄弟とは都エルサレムへの巡礼のために集まっているユダヤ人を指していることが想像できます。ディアスポラと言われる国を失い各地に散らされたユダヤ人は、律法が命じる通りに三大祝祭日にはエルサレムへの巡礼が義務付けられておりました。普段遠く離れて暮らしている民でしたが、年に数回神を礼拝するためにエルサレムを目指して集まってきたのです。その様子は兄弟が神の名のもとに集められ共に座っているかのように映ったのでしょう。そしてそれはなんという恵み、なんという喜びと言い表すことができないような恵みである、喜びであると、この短い詩編は歌っているのです。偶然手に取ってみたフランシスコ会訳聖書によりますと、この箇所は次のように訳されていました。兄弟がむつみ合って住んでいる、共に座っているという訳よりも踏み込んで訳しているように見えます。そして私はこの言葉を前にして、住んでいるという言葉に目が奪われたのでありました。共に座っていると訳されている言葉は、確かにお池を すなわち通常は住んでいる、あるいは神が宿ると訳される言葉を含んだ合成動詞になっています。この言葉に私の目が留まったのは、江口先生がその著書で指摘していることを思い起こしたからであります。エキュメニズム、すなわちキリスト教における教会間再一致運動を意味する言葉に触れた江口先生は、それがギリシャ語のオイケオの派生語オイクメネに由来し、人の住む全ての場、全世界のことであると指摘しています。ですからそれはキリスト教信仰という限定された中での一致ではなく、全世界に生きる全ての民が対象される、そういう必要性を訴えているのです。そのことを踏まえますと、フランシスコ会訳聖書に見る兄弟がむつみ合って住んでいるという表現は、もちろん元来はユダヤ教における神信仰にある兄弟と限定されているわけですが、それをそのまま継承して教会に集まる私たちが一緒にいるという事実に限定してはならないのだと私は思うのです。もちろんそれは教会から遠ざかっている別庁会員を含めることで解消されるのではなく、全世界の全ての人々が共に住む、共に生きるようになること、これを何という恵み、何という喜びと全ての口が歌えるようになることを目指していくことが必要なのだと思うのです。そしてこれこそ私たち教会の使命なのです。復活の主イエスは言われています。聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。私たち教会は許しても許さなくてもいい、このように言われているのではありません。この世に住む全ての人々に許しが実現するようにと用いられているのです。全ての人々にキリストの十字架と復活によって示された許しをもたらすこと、許しを知らせること、そして全ての人々と共に生きるようになること、これが復活の主が来て真ん中に立たれるということであり、こうして一緒に集まっている私たちに与えられた宣教なのであります。イースターの翌週の今日、福音と示されているのは、恐れて隠れている者たちのために、また人が告げる喜びを信じることができず疑う者のために来て真ん中に立ってくださる主、復活の主の姿でした。弟子たちだけではなく、今を生きる私たち、日々の生活の中で恐れ隠れるように生きていることがあるでしょう。そしてそのように恐れる弟子たちの恐れのただ中、疑うトマスの疑いのただ中、さらには今を生きる私たちの弱さのただ中、復活の主は来て真ん中に立ってくださるのであります。そしてこの出来事が8日の後に起こったという記述、礼拝のたびに復活の主は私たちの間に来て真ん中に立ってくださるということを示しているでしょう。絶えず恐れ、時に疑い、 また自分たちの期待をその真ん中に迎えて生きる私たちは、この方によって礼拝のために繰り返して新しくされるのです。恐れていても疑っていても、弱さに嘆いていても、私たちはですからこうして集まることが大切なのであります。現地では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。